中西紗一、堀江弥代子。重い、あまりにも重いお名前の数々である。少子は昨日、厚生労働省が公表した旧ソビエトに抑留され、北朝鮮や中国東北部などで亡くなった日本人17,23人の名簿を掲載した。仮名表記の氏名だけで5ページ、個人を特定できた漢字表記の氏名と、出身都道府県を記したものが1ページと、計6ページを費やした。死亡年月日は厚労省のホームページを見ていただきたいが、終戦翌々年の冬に亡くなられた方も多い。日ソ中立条約を破って、満州や樺太、千島列島に攻め込んだソビエトにとって、平和回復後、速やかに捕虜を返還するよう明記したハーグ陸戦条約など眼中になかった。軍人らを極寒のシベリアで強制労働に従事させ、死者は少なくとも5万5千人を数える。今回公表された名簿の中には、女性とおぼしき名前も少なくない。シベリアで病気になった軍人だけでなく、逃げ遅れた在留邦人を大連や北朝鮮の収容所で長きにわたって、ソビエトが抑留し続けた事実を日本人として忘れてはならない。ソビエト崩壊後の平成5年、当時のエリツィン大統領は、シベリア抑留について誤ったが、プーチン大統領はどうか。一週間後にモスクワで対ドイツ戦勝70周年式典をにぎにぎしく主催し、大ロシアを内外に宣伝しようという御仁に、反省の二文字はないだろう。北朝鮮の金正恩第一書記すら現れない式典に、安倍晋三総理大臣が出席しないのは当然だ。ウクライナ情勢を受け、欧米首脳が軒並み欠席する中、北方領土を返してくれる気もない大統領の顔を立てる必要はない。戦勝国と敗戦国の和解が必要というなら、ソビエトが対日参戦した8月9日をシベリア抑留記念日に定め、プーチン氏をお招きすればよい。平成27年5月2日、産経省。